それでは今日は詩編の30編の前半の部分ですね。2節から6節まで。で、今日は特に深みからあるいは滅びから引き上げてくださる主ということで、この詩編からのメッセージの一部を少しでも受け取りたいと思います。で、その時にまずですね、冒頭、主よ、私はあなたを崇めますとあります。私は神様を崇めますというふうに言ったことは考えてみたら一度もないですね。これは、他の方々もですね、祈りの中で神様崇めますとか言って、まあ、賛美というか、プレイザーのワーシップの中にも崇めますどうこうっていうのも、ごく一部ありますが、崇めますっていうふうなことはですね、どうもしっくりしないと、これ以前からですね、このヘブライ語とか知る前からなんとなくそういう感じがしてたわけですね。もう何十年も最初詩編を読み始めた。なぜかというと、崇めるっていうのはこの世ではですね、例えば、地域の敗戦の記念日。記念っていうのはそれいかにひどいことを他者にしたか。自分たちもどんなひどい目にあったか。そういうことを覚えるということですね。覚えてそんなことを決してしてはいけない。何をそうさせたのかと。そういうことをいろいろ思い、考えを巡らせることで、あのようなおびただしい残酷なこと、悲劇が起こらないように、私たちもその方に向かっていかなきゃならないと。ということで、単にですね、昨日の放送の一部を言ったら、哀悼して、追悼して、追って悲しんで、追悼して、そして慰霊をすると。そういうふうに天皇の言葉にもですね、追悼、亡くなった人を悲しむ、痛み悲しむと。そして慰霊をする。今も泣いてるだろう、恨んでるだろう、悲しんだろうと。それで慰めるというんですね。でもね、クリスト者であれば、たとえ戦争で殺されても上で死んだところで、それも神様のところで、永遠の命を屋根で福音書にあるように、もういただいているわけで、それを十把一方に、泣いてる、悲しんでる、恨んでるから、慰めてやるよなんていうのはですね、これ大きな間違いですよね。でもそんなことをですね、天皇やら一般の人みんな堂々と言ってるわけです。で、前にも何度も言いましたが、そういう場面に必ず手を合わせる子供だとか何とかをですね、いろんなところで出てくるわけです。手を合わせて何を思ってるんだろうかと。何を祈ってるのか。で、死んだ人が安らかでありますようにと。ところも、とっくにクリスチャンならば安らかなはずです。で、クリスチャンでなくても、神様を見て、この人本当にまだイエス・キリスト様の十字架の愛は分からなかったけれども、精一杯来たと思えば、ほら神様が適切によくところに置かれるでしょう。それは神様のなさる将軍で、ところだから、どこでありませんが。そのように、亡くなった、住んだ人を一緒に悲しむへいうふうな、一律に悲しむと悲しんでもないような人も、相当数にも関わるですよね。ではなくて、あの悲劇を、残酷なこと、人殺し、大量の殺人である。なぜ起こったのか。それを起こらないようにどうすべきなのか。だからこそ憲法9条できたんですね、そのために。それなのに、天皇の言葉にも、政府関係でも、子供たちや、あるいは一般の人、広島市長、長崎市長、誰一人、だから憲法9条を守りましょう、という人は、もう本当にいないですね。ずっとこの、そういうことを注意深く見ているんですけど、憲法9条というと、これは左寄りだと。自民党が怒るだろうと。 憲法9条を壊そうというのが自民党の一番の、まあ、悪しきリーダーだったけれども、その安倍さんが率先してやってたと。ということですね。ですから、憲法を守ろうということは、その安倍さんのことを真っ向から対する。そんなことは嫌なよと。統一教会っていうのは、反社会的、あるいは危険な、何らかの有害なことをする対象だと。ということで、要注意団体になってた。それを安倍が首相になった時に、それは取り下げられた。そんなですね、国家的なですね、公安関係のことまで取り下げられたんですね。安倍が密接な、安倍の岸信介のおじいさんから、そのお父さんから関係があるというんで。そうして、そのような悲劇をなくさんがために一切軍備を持たないで、ということだったんですね。それがまさに憲法9条なんだから、そういう8月15日、広島や長崎の原爆の時にこそ、だから皆さん憲法9条が大事なんですと。まあ、ちょっと考えたら子供でもわかりそうなもんだけど、子供が言う挨拶文で一切それ言わせないですよね。聞いたことはないです。憲法9条を回りましょういうことを子供が言うときにですね、NHK など放送でみんなが録音してる、見てる、見てよ。そんなこと言ったら大変だと。初めからそういうことを言おうとしたらもちろん除外してしまうからですね。それからもう一つは、核兵器をやめようと。核廃絶にしようと。そのことはですね、悪人でも子供でも大人でも誰でもある意味では、あの広島用なんかパパン使われたら大変だと。やめようと。ところがなぜ核が使うのか。それは戦争になって、その戦争が今回のウクライナに、どうも我々が具合あるぞと。核を持ってる国がですね、脅かしのために実際ですね、異常な人がいくらでもおるわけです。から、そんな人が核のボタンを握ったら、それを押してしまうかもか。だから、核をやめようじゃなくて戦争をやめようと言わなきゃならんですよね。戦争いくらしてもいいのかと。残酷なこといくらでも起こるのに、大量殺人も。まあ、この8月を見て、毎年新聞論調でも、特にこの報道、NHK の CM でも、みんな一律にそういうふうに大きな線を引いてあると。で、世人は、そうしたことの最終的責任者であった天皇を、神としてまで崇めたわけです。ですので、主よあなたが崇めますと言えばですね、戦前、インドネシアの遠い植民地でも球場要配をさせたわけです。いうのフィリピンとかの、征服したところには、天皇がおるところに神様がおるんだとして、皇居に向かって遥か遠くにインドネシアが何千キロも離れたとこから、拝ましたと。まあ、こんなデタラメなようなことをですね、そこまでして、崇めさせた。いや、現在でもですね、本物を何十本買ったら、それはみんなが崇め出すと。あるいは、小さな子供なのになんか豪でなんとかランクを取ったとか言えば、それをみんな一心に崇め出すと。で、市役所なりに大きな垂れ幕を、なんとかなんとか、タイトルをいくつ取ったとか。この絵は人間を崇める。そういうことで使ってるもんだから、主よあなたを崇めますと言ってもですね、なんかそういういっぱいその世のゴミ、汚れに、いたされてきた感じを、なんとなくするわけですね。それでこれは言語は高めるということ、raise ということですね、上げる。神様をずっと高く上げると。これは英語では、extol。exalt の2種類が使われています。両方 x は何々からです。extol。これは、インストールとは全然違うので、extol ですね。ex に TL? やると。TL ですね。これは、だからどういう意味かといえば、イクゾールと、彼がイクストールというのがありますが、まあ両方ほぼ同じ意味です。イクゾールとという訳もよく使われているわけですね。で、これは、ちょっと、これ、訳を一つでも挙げています。これ、基本になる用語っていうのは大事なので、なんでこの辺冒頭に置いてるかっていうことですね。I will exalt you, O Lord という表現ですね。New International Version。この exalt。これ X にあるとあります。X 何々からです。何々の出てと。あるとは、高い。というわけです。で、この exalt。これはあるとってラテン語のアルトゥスということはあって、これが高いというラテン語なんですね。それで、ちょっと書いていきますと、アルトス。ラテン語、これ英語ではハイなんです。これから音楽用語のアルトという言葉が出てきてるわけです。女性の低音の方ですけど、これは、これも高い音という意味なんですね。で、ソプラノ。これはソプラノ、ソプラはスーパー。ラテン語のスーペル。これも何々、今でスーパーマーケットにスーパーマンとか超えるって、これも高いという本来意味があるんですね。で、ソプラノ、スーパーからソプラノっていうことで高い。これはアルトよりも高いんですが、アルトもソプラ、スーパーも両方高いということがあって音楽用語になっているぐらいです。ですから、エクゾールトっていう言葉はそういう高きへということなんですね。高き。だから神様を高きにあげると。逆に神様を低きに下ろすって言ったら、これ神様がいないと。あるいは人間でも動物でも狸でも蛇でも狸でも。これが低いところに来たら、それを日本人は残念なことに、堂々とそれを拝んでると。靖国っていうのは英霊でも何でもない人はいくらでもおるですね。残酷なことをして、本当に人をですね、赤ちゃんを銃剣で刺して殺したとかいうようなひどい人まで女性を蹂躙したり、スパイだと言って、看護ってですね、そしてその家や村ごと焼いたとかいうようなことも中国侵略の時にもすでに言われていたことです。そんなのも一律にですね、優れた神様、英霊として、こうともあろうに国会議員がですね、拝みに行くというわけです。そのことはですね、世界的に見ても考えられないことですね。イスラムの場合はもちろんこの人間を拝むことはありえない。特に旧約、新約も。そうでない場合でもですね、人を殺したような人をまとめてですよ、神様だと崇めて、拝ませるなんてことは考えられないことね、日本人は、ごく自然にっていうか、何の違和感も持たれないでやってるということです。でも本当は神様を高めるっていうことは、どんな権力者でも、例えばホームランバッター、あるいは、ノーベル賞。そんな能力も全部その人が偉いんじゃなくて、はるかに高きにある神様が与えたのだと。そういうふうに神様を高くに置くと。それがこの、本来、exalt と言うと。あより、extol、あるいは exalt、あなたを高きにあげますと。この、さっきから繰り返し言ってるような、あがめるって本来、本体は違うわけですね。 低めるのが狸でも何でも、人殺しでも神様と崇める。あるいは、こんなもん終わらないと言って、ゼロと。高めるということは、そういうふうに、あの宇宙の彼方の星まで、身近な細胞の一つ一つまで、草っから、んで、途中の中の無数のバクテリアよりも全部神様が作った。で、あのような、ウクライナ戦争は第二次世界大戦に比べて小さなものですね。何人、何十人、何百人どころじゃない。そして、日本の放送注意深く聞いてると、今日も聞いたけども、アナウンサーが、日本人の死者は312万、310万も死んだんだと。だからそんなこと二度とあってはならないと。そんな悲劇だと、どうのこうのと。ところが、日本がですね、中国人を、大変な侵略行為で殺した方は少なくとも1500万、多ければ2000万とも言われているわけです。フィリピン、あるいはビルマ、特にフィリピンで100万もの人が犠牲になったと。そのようなおびただしい死者のことはですね、全然触れないで、あたかも日本だけが被害者に、日本人で310万死んだんだと。本当に悲劇だ。日本人はどれほど人殺し、されかの多いものをですね、しかも自分が侵略をして、相手を殺したわけです。そのために日本は帰り道にやって、反撃にやって死んだのが、そんだけだったんですよね。まあ、そういうふうに非常に偏ってるわけです。だからマスコミの報道だけでは、この長い歴史の中の流れすらわからない。インターネット見てもそうですね。もう実にひどいくだらないような意見もいっぱいもう、はびこっている。それはみんな人間の言葉ですよね。ですので、今日のようなインターネットという手段で、ありとあらゆる間違った意見やら、あるいはある機関がですね、一斉送信をさして、攻撃をすると。まあ、そんなことまでもう相当前からやってるわけですね。そのような中で、私たちは、さっきのように、またにやったように、果てしない罪の流れですね。その中で、目的をわからないで苦しみながら、自ら命を絶つ人が年間で2万人もおる。未遂死もよればはるかに多いと。まあ、山で死んだらですね、死ぬか死なったら、大変な報道ですね。飛行機がテレコーター、山で一人亡くなった。ところは、毎日毎日たくさんの人が自殺という形で死んでるけども一切報道しない。まあそれも同じ命であってもですね、随分報道の仕が違う。物珍しかったらそういうふうに大々的に報道すると。珍しい視聴者、これは視聴率が取れる。それを崇め取るということになります。そういうふうに、この冒頭の一節、私たちは神様を本当に高きに置くと。こういうこと、教えをここで言ってるわけですね。だから何かを見ても、何も感じなかったら神様の高き御心に何もしない。無視してる。だから神様をいつの間にか低くすることです。でも今日なんかも特にですね、一時雨が降ったり、昨日激しい雷雨があったけども、その、この前のとこ、ちょうどそうでしたよですね、支援の中で。あの激しい恐ろしいような、熊島の近隣に落ちたために、私の家でもすごい音だったと思う。でもそれをですね、単に怖い。まあ、現代だったら、プラスマイスの放電があんなそういうことになるんだ、なんて科学的なことだけで関心取るんじゃなくて、それを深い意味を持ってですね、神様はあるメッセージを霊的な与えようとしておるんだと。そういうことが、その単なる自然現象の背後にそういう高いところの神様の人間や科学者も誰一人完全に推察はできないような深い意味を持ってああいうことが起こってるんだ。それは神様をずーっと高く引き上げたらそういうことになる。神様がおらんと言ったらそれは単なる自然法則だ。ところがまさにその自然法則も神様が作った。そういうふうに、この、あがめますっていう言葉は、 高く上げるって英語の要約のような、イクゾールとか、エジプトールとかですね。そうした類のニュアンスが考えられないで、悪用される言葉がたくさん出ていますので、この最初の冒頭の言葉がですね、我々日本人にとっては曖昧なつまごです。この姿勢でこれ一貫しているわけですね。で、あなた私を引き上げてくださった。これを言い換えてですね、次の、叫び求めるような私を癒してくださった。非常な苦しみ、困難にあった。で、それを黄泉とありますように、黄泉は死の世界、全く希望のない世界、そこから引き上げてくださる。これも2節、3節、4節で、2回クリアしているわけ。真っ暗闇の死の世界から。それを黄泉、はかなと、これも一種の平行法で、黄泉から引き上げる。これは死の世界、絶望の世界で引き上げて命に返したと。それを言い換えて、墓穴に下ることを免して命を返してください。要するに全く希望がない。真っ暗闇、絶望しかない。死しかない。死ぬことしかないところから、そこから人間の力は絶対できないことをですね、その魂の問題は医療医学でもできないことですね。だからこそ、自ら命を絶って死ぬ人。あるいは、ああいうテロを行って、自ら死んで相手に、無数の人に、甚大な害を与えたり、ツインタワー、同時多発、ような、ああいう類の心を持った人が核のボタンを押したら、それは何するされるかわからないです。そんなこと起こらないという、どんなに兵器を積んでも、こんなことを止められることはできないわけですね。そういう意味でも、攻めてきたらどうするんだと。外交を暮らしても攻めてきたらどうするんだ。だから核をどんどんしたところで、その異常な人間の暴発を止めることはできないわけです。そういうことで、神様だけができると。あなたは私の魂をその真っ暗闇のとこから引き上げてくださったという、今回確信があるわけですね、ここに。だからこそ、こんなひどい状態でも、あなたは非常にそこからも引き上げる。高みによってですね、その無限の力を持って引き上げるんだと。一も清らかさ、愛、真実も、全部人間を持っているのが無限に高いところにある。科学技術や医学も含めてそうですけども、人間の慰め、いろんな施設、福祉関係、病院、それよりもはるかに高いところにあるのが神様の、この引き上げる力。どんな医学でもですね、これも死を免れされることができるんです。そして完全に死を免れるようなことは、ありんでたありんけども、人間、たちまち人間を無用にしていっぱいになって、食料不足になるんです。もし死なない方は、ずんぐんぐん急拡大して人間が増えていってですね、これはもう本当に破滅するわけですね。死ぬからバランスでいけてるわけです。だからそういうどっちしてもですね、必ず死ぬ。けれども、言わねえ。福音書であるように信じるだけで死なないものに変えられる。しかもいくら生きとったって食料不足になることはない。神様の霊的栄養は無尽大ということですね。でこの2節から3、4節というのはそういう非常に深いですね、滅びの経験から救い出された。だからこそあなた本当に高いものとして私は見なすんですと。なんとかの映画の賞で、一番を取ったとか、あれはどっか、テニスとか、相撲とか、オリンピックで金メダルなんていうのは全然高いものではないですよね。むしろ汚れ切ってる。愛語を調べたら、今度問題のやった、人でもそうですけど、最初から、オリンピック誘致のとこからですね、巨額を持っていろんな悪用してたと。あれも発覚した一部であってですね、世の中には巨大なイベント、あるいは、大いなる団体、統一教会もそうですけども、大きくなると、不正がどんどん膨らんで、そして、気がつない自民党の多数のもの、驚くべき多数の人が、引っ張り込まれていた。たまたま銃撃した人が、ああいうことをしなかったら、本当に今も、堂々とそれを、やってるわけです。つい最近の、ビデオ、記録でも、韓国の文鮮明が死んで10周年と大々的な大会をやった。そこに安倍首相がですね、堂々と出てきて、 そして自分たちの大いなる三者だと。それを大きな大画面で安倍首相が出てくると。そんな風に日本の一番の長い総理継承者たるものが、そのような反社会的な集団によって、大画面で参加者の、たくさんの参加者の前で見せられるような宣伝に使われとった。まあ、日本の精神知恵のレベルがいかなるものかっていうことを象徴しているわけ。そして、今度の大臣でも政務官でも、大臣、政務官、副大臣、その三者の重要な人たちが、たくさんですね、毎日のように次から次に出てきて、挨拶をした、講演をした、あるいはその会にいて実行委員長をしていた、どうのこうの。人間は何を崇めるかわからない。安倍っていう人物を崇めたり、あるいは統一教会の文章を崇めたら、こういうことが、どこまででも、戦前の場合言ったら、天皇を荒い人が見て崇めさせて、その権威を軍部、政治家の一部がそれを使ったり、あるいは軍部が、そのように、いくらでも、まあ、崇められることを望んで、暴走していったと。まあ、無数にそういうことがある中で、この3000年ほど前に、ムスタビデのものとしたらですね、はっきりとそのように、私たちが本当に闇から救う、引き上げることができるのは、というかと、これ沈んでいってるわけです。私自身も、あり地獄のような中で、何かどんなにもがいても出てこれないというような、非常な苦しみを味わったわけですね。それで、京都で、大学2年の終わり頃から、情報のそれを次第次第に、いや、1年の終わりからですね、1年の2学期、入ってまう半年くらいしてから、ますますそういった問題が深まって、で、下宿でも、いたたまれなくなって、来たい来たいと自転車に乗って大原の行ったら、とある山道があったから、ずっと登っていた。京都の三条、あるいは五条大橋から真正面北に見える山だったんですね。800メートル余り、山の岳という。そこで私は山の世界に初めて開かれた。ということで、今日までついているわけですが、その、まず私はですね、そういう非常に苦しい時に、誰からも人間の助けはなかったわけです。たまたま行った時に耐えきれず、山の世界を見て、その暗いところで僕を見てたものを引き上げてくださる。まさにこれですね。引き上げてくださると。沈んでいったものを引き上げてくださるという、これほっといた人間沈んでいくんです。もう、自殺ということを飛び降りにしても、どこを飲みにして失敗したらどうなる列車に飛ぶ。一生障害者、一生周りから馬鹿にされたり、あるいは、哀れまれたり、生き残ったりしたら、未遂になったら大変なことが起こる。それでもなお、川に飛び込んだり、海に飛び込んだり、列車に飛び込む。よほどこの強い力で、あるいはこの世の中の苦しみを思い知って、わからなくなったと思うんですね。だから本当に神様のことを知って私は、そこから本当に引き上げられた。本当に神様の命を知らせてくださった。だからこれは私自身は本当に深い共感を持ってですね。で、今も、うっかりすると政務にもっぴ引き込まれるんですね、この世っていうのは。あの自民党の多くの、大臣である政務である副大臣がいっぱいずるとその統一教会というサタンのごめいてるところに引きずり込まれたように。でそこから命出た、おのずから、賛美が出てくると。これが、死の慈しみに生きる。これ、ハーシードっていう言葉です。ハーシード。これは慈しみというヘブライ語、ヘシェッドから由来した言葉です。ですので、この新共同訳だけが、ハーシードっていうのは死の慈しみ、主ということはないんですよ。ハーシードの人たちっていうことを死の慈しみに生きるというふうに、まあ、意訳をしたわけです。でも他はこんな風には訳さない。むしろこれ、ハシードっていうのは、神に忠実な人。という意味で、このヘセッド、慈しみ、 あるいは真実なという意味を発生してくるので、それで真実に生きる人とかいうように、石橋は、橋戸っていうのはですね、出てきます。だから、聖職教会共同訳では、主に忠実な者たちというふうになっています。まあ、主の慈しみに生きる人はまた忠実になるでしょうから、それ大した違いではないんですけども、そこから、おのずから、主に賛美の歌を歌い、感謝を捧げようと。で、だからこの次。怒りになってもと非常に苦しい。これは神様のお怒り、あるいは裁きを受けてるんだと、自分の罪へに。でもそんなことがあっても、最終点必ず引き上げてくださる。絶望して、非常に愛する者が死んだ、あるいは裏切られた。あるいは自分の死のとこであっても、再び復活の心にして引き上げてくださるっていうのはまさに神様だと。この第7章なりですね、私たちも暗い夜っていうのを場合によっては一晩でなくて何年にもわたって、場合によっては10年、20年にわたって暗い夜を泣きながら過ごして、やっとですね、ある時に朝を迎えるという方々もおられるわけです。で、こういう、この世における人間のありとあらゆる絶望感、どこまででも飲み込まれている悲しみや苦しみ、絶望、そこからの癒しというものが確かにあるということを、この詩編は確信を持ってつけてやるということで、このようなこれからますます混乱が起こってくるであろう世の中において、他の何者にも心を引っ張れないでですね、この世界に私たちが歩んでいけること本当に大きな幸い、たとえこの亡くなっても、戦争でも何でもですね、もう信じるだけで、永遠の命を与えられて、死なないものに変えられたんだと。泣きながら色を過ごす。これは場合によって何年も過ごす方って必ず、これは最終的には復活なさですね。その苦しみや、あるいは痛みつけられた障害、病気、あるいは人からの侮蔑、それがずっと続いても必ずその地上の人生が終わる朝には天の国において喜びの朝を迎える復活の朝を、そこまで言うとこれは必ず信じる人に起こる。信じてない人であっても周りの人の真剣な祈りによってですね、そういうことを神様が与えてくださると。それはあの中部の人のですね、四人の周りの人が死になってイエスの前に屋根を大きな障害物を越えてでも吊り下ろした。他の人にどう言われるか思わずに。そしたらイエス様が、その運んできた人たちの信仰を見てと。そしてこの感じの本人に運ばれた人の、チューブが癒されると言わないで相手、罪許されたいと。様々な困難苦難っていうのはみんな私たちがどんなに神様の前に、御心に反しているかと、反してきたかと、いうことを深く知らせるためだということが、そのためにも、そのことからも推察できる。で、その罪を深く知れば知るほど、知らされるほど、パウロが言ったように、罪、重なれば重なるほど、恵みもまたさらに深しと、重なると。まあ、そういったところへと導かれると思います。以上です。